ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券代表取締役社長永堀誠さんとともにお送りいたします。スタジオにお越しいただきました永堀さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日はどんなお話でしょうか。
本日はですね、国際化について少しお話をしたいなと考えております。
はい、早速伺ってまいります。
はい、昨日日経新聞の紙面で、はい、オープン AI が音声による同時通訳機能を付加したというような発表がありました。
はい。
で、これによってリアルタイムで外国人との会話が可能になると思われます。
はい。
日本人にとっては言語障壁がなくなって、日本の国際化が進むとの意見もありますが、海外商品の日本参入障壁も小さくなるということで、もうそうなると日本の業務の非効率性とか、あるいは行政機関規制の硬直性が競争力に直結してくることも認識すべきだと思います。
はい、
また言いたいことが自動翻訳できれば、常に意思疎通ができるというのは実は間違いで、
はい、
意思疎通は相手の文化を知ろうとする姿勢、ここから生まれてきているということを感じてますので、言語とか文化の学習というのはやっぱりこれからも必要なのかなと思ってます。
はい、
また各々が言いたいことだけを主張する行為というのは、結果としてナショナリズムと言われているものを醸成して、国家間対立を助長する可能性があることっていうのも考えなければいけないかなと思ってます。
なるほど。一口に便利にすることが物事の解決に進むわけではないんですね。
おっしゃる通りなんですよね。単純に自動翻訳に頼ればいいというわけではないことですね。
はい、
国際性という観点では、例えばスイスの IMD という機関が、今年6月に発表した世界競争力ランキングで、シンガポールが1位だったのに対して、日本は実は過去最低の38位でした。
かなり先進国でも下の方に。
そうなんですよ。経済パフォーマンスとか、政府やビジネスの効率性とかインフラみたいなものを判断するこのランキングなわけなんですが、日本は政府の財政状況とか、企業の経営慣行の評価が特に低くて、結果として大きく順位を下げたっていうことでございます。これでも経済界大国として日本が何とか維持しているのは、私自身完全なるガラパゴスだからだというふうに思ってます。
はい、
オープン AI の新機能はこの壁を崩すことになるので、国際的な企業慣行に早期に移行していくことっていうのが必要なのかなというふうに思ってます。
今永堀さんがおっしゃったその企業慣行の部分っていうのは今どうなってるんでしょうか。
実は少しずつではあるんですが、私は良い方向へシフトしているのかなと考えてます。
はい、
直近海外投資家から直接伺ったお話なんですが、日本は投資対象として魅力的になってきたということで、数年前までは米中摩擦とか円安が原因となって資金回避とか割安感から日本買いをしてきたんですが、直近では日本企業のコーポレートガバナンスとか株主意識への高まり、これがNISAの下支えもあって追加投資につながっているというふうに聞いてます。
そうしますと少しずつ世界競争力ランキングも上昇するかもしれないですね。
おっしゃる通りです。これからよくその国際化をするにあたって、移民の大々的な受け入れ策とか、外国企業の積極的誘致を行えば全て国際化は解決されると言ってる方もいらっしゃいますが、私は手放しに賛成できない部分もあるかなと思ってます。
とおっしゃいますのは、
例えば国際都市のお手本としてニューヨーク、シンガポール、ドバイを挙げる方が多いんですが、これらの都市にも複雑な環境があるからというふうに考えてます。
それぞれの環境について教えていただけますか。
はい、例えばニューヨーク、私は20年前、これリーマンショック前後なんですが、現地で米国株式のセールストレーディングをしておりました。
はい、
ある日ノースダコタ州というところのファーゴという都市に行って、米国株とか米国経済についてお客さんに話をしていたら、お前は株価イコール米国経済のような言い方をするけれど、ニューヨークはアメリカではないという言い方をしてたんですよね。
はい、
で、これよくウォールストリートとメインストリートという話が、出てくるわけなんですが、大半のアメリカ人にとって、ニューヨーク、特にウォールストリートですね、は異国の地で、外国人の猛者たちがドリーム求めて空中戦をしているところと映っているようです。
あ、なるほど。
実際例えば株価で重要な Google のスンダーピシャイさんとか、あの NVIDIA のジェンスンファンさん、テスラのイーロンマスクさん、Zoom のエリックヤンさん、すべて外国人ですね。
そうですよね、
はい、で次にドバイ。今年2月に出張で行ってきました、
はい、
ここは UAE でイスラム教徒の国です。でしかしながらドバイの市民の大半は実はインド系の方で、服装も飲酒もほぼ自由と、はい、で日本も含めて、世界の大富豪が集まっているので、見た目の経済は非常に発展しているんですが、アラビア人的に言うと国内というよりも海外というイメージが強いそうです、実際ラマダン中にも飲酒をしている人がいるということで、
はい、
これアラビア人的に言うと子供の教育としてはありえない虚構に見えているということをお伺いしました。
確かにそうかもしれませんね、はい、
で最後にシンガポールですね、はい、でここは国自体が国際都市なわけなんですが、我々の本社もそこにあります、
はい、
現地の社員と話していて感じていることは、はい、国内海外という意識がそもそもなくて、全ての移動はチャンギー空港からパスポート持っていくので、民族としてのアイデンティティにそもそも乏しいのかなというふうに思っております。
なるほど。
結果としてこの3都市を真似することが日本としての国際化の完全解決とは言い切れないなというふうに考えてます。
それでは長堀さん、日本版の国際化とはどんなことなのでしょうか。
はい、私は、日本版国際化として、日本人が積極的にビジネスとして海外に出ていくことじゃないかなと考えてます、
はい、
ラッキーなことに、これから確実にそして著しく発展するアジア諸国に、日本は物理的に近い場所にいると。で、日本の良さとか文化をしっかり認識して、そしてビジネスをイノベーションした上でアジア諸国に打って出るというのが一つの方法かなと考えてます。
御社の役割も大きそうですね。
そうなんですよ。当社はアジア系証券会社として、私個人的にはこれこそが、私どものミッションじゃないかなと考えてます、
はい、
当社は多くのプロマーケット上場企業の主幹事を務めていて、で直近では東証のみならず、今年末ですねに開設される福岡プロマーケットでも上場主幹事を務めさせていただくことになりました、
はい、
で当社が行いたいことはプロマーケットとかに上場した将来性とか、あるいは社会貢献性が高い会社に対して、国内のみならず、海外特にアジアですねに展開することのサポートをしたいと考えてます、
はい、
実際すでに複数社からお話をいただいて、シンガポール本社を通じて現地企業とのビジネスマッチングとか海外取引所への上場支援を今行おうとしています、
はい、
アジア諸国は、実は日本にブランド価値や憧れを強く抱いていて、今こそ国際化として日本の素晴らしい文化とか商品、またビジネスモデルを、海外に、売り出していく、まあ、すごくいいタイミングなのかなというふうに考えておるというところでございます、
今回は国際化についてというテーマで現在の日本の立ち位置などについても伺ってまいりました。長堀社長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。今回はフィリップ証券主催山中康司の MT5 スクールの受講生限定のセミナーのご紹介です。この MT5 スクールも折り返しを過ぎて疑問や質問が多く寄せられるようになりました。今回のセミナーはスクール講師の山中さんや EA エキスパートアドバイザーの開発者佐川直弘さんに実際に質問できる特別なセミナーとなります。オンラインセミナー MT5 スクール山中康司氏と佐川直弘氏があなたのわからないその場で回答セミナーです。2024年来月10月17日木曜日夜7時30分から9時まで。今回のセミナーは MT5 スクールの受講生のみが参加できます。 MT5 スクールの受講は無料になっております。まずはMT5 スクールへ受講登録した後に本イベントをお申し込みください。詳細はフィリップ証券ホームページ 山中康二の MT5 スクールをご確認ください。お申し込みもフィリップ証券ホームページからどうぞ。ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側バナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なおこのセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合があります。あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資が分かると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表の門倉隆さんとともにお送りします。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は日本のシニア層の長期滞在先として注目されるマレーシアというテーマでお話を伺ってまいりますが、日本の退職者また年金生活者の方の長期滞在先としては、まあ、以前からハワイ、オーストラリアが人気を集めていましたけれども、近年ではタイ、シンガポールなど東南アジア諸国も注目されていますよね。東南アジアの地域で特に人気の高い国っていうのはどこなんでしょうか。
はい、これ皆さん意外に思われるかもしれないんですけれども、一般財団法人ロングステイ財団がですね、2023年度に実施した調査によりますと、日本人が長期滞在したい希望国として1位になったのはですね、マレーシアなんですね。
はい。
でこの調査のコロナ禍にありました2020年度から2022年度を除いて毎年行われているんですけれども、マレーシアのオーストラリア、ハワイといった人気地域を抑えて15年連続の1位になっています。
門倉さん、なぜ日本の退職者や年金生活者の方にとってマレーシアこれほど人気なのでしょうか。
はい、いくつかの理由があるんですけれども、はい、まあ、一つはですね、この地域は地震ですとか台風といった自然災害のリスクが非常に少ないという点があります。
はい、
首都のクアラルンプール周辺はですね、そもそも活断層ですとか火山が存在していないので、地震や津波が発生しません。
はい、
それからマレーシアは赤道近くに位置しているので、赤道付近で発生する台風が北に流れることで、台風の影響も皆無になっておりまして、ですからマレーシアは世界で最も天災リスクが低い地域の一つとされています。
そうなんですね。
はい、で地震の発生頻度が高くて、台風や津波の被害に遭うことも多い日本人にとってみますと、マレーシアのようにこう天災に悩まされない環境というのが大変魅力的で、
はい、
まあ、こうした点がマレーシアの移住人気につながっていると考えられます。
他にもマレーシアが移住先として人気を集めている理由はありますか。
はい、もう一つはですね、マレーシアが世界有数の親日国になっていることも魅力になっています。
はい、
でマレーシアはですね、マハティール元首相が長期にわたって、日本を手本にして国を作っていこうというですね、ルックイースト政策というのを進めていたこともありまして、世界有数の親日国家になったんですけれども、はい、それから日本の製品、日本食、日本の文化に対する信仰も厚くてですね、日本に対するイメージっていうのは絶対的なものがあります。
はい、
で、まあ、東南アジアにはですね、中産階級を対象としたショッピングモールが多数存在するんですけれども、マレーシアのショッピングモールを訪れますと、まあ、イオンですとか伊勢丹、ユニクロ、ダイソー、無印良品、ツタヤ、シャトレーゼ、一風堂スキヤ、シャブヨなどのショップやレストラン大変よく見かけるようになっています。
聞いたところによりますと、マレーシアでは特にイオンが多数出店しているようですね。
あ、 そうなんです。イオンはですね、当時のマハティール首相の、マレーシアの流通の近代化に協力してほしいという要請を受けて、もう30年前の1984年にマレーシアへの進出を果たしています。
かなり前なんですね。
そうなんです。で、今はですね、もうショッピングセンターのイオンモールが28店、総合スーパーが35店、食品スーパーマックスバリューが7店と、マレーシア国内で70店の店舗を構えておりまして、もはやもうマレーシアのですね、主力スーパーということでローカル化しているといった状況です。
その他にもマレーシアが移住先として人気を集めている理由はありますか？
はい、さらにですね、物価水準が安いことも人気の秘密になっています。
それも大きいですよね。
そうなんです。マレーシアの物価の水準はですね、日本の2分の1から3分の1ぐらいなので、長期滞在しても経済的な負担がですね、軽くて済むということがあります。
はい。
で、アメリカのコンサルティング会社のマーサーがですね、発表した外国人駐在にとって最も物価が高い、都市ランキングではですね、2024年なんですけれども、東京が49位だったんですけれども、マレーシアのクアラルンプールは200位ということで、大きな開きがあります。で、その他ですね、治安がいいということもマレーシアの人気に拍車をかけているんですが、マレーシアってあんまりこう治安がいいというイメージないかもしれないんですが、
そうですね、
治安の良い国世界ランキングの2024年ではですね、ついに日本を抜いて、世界10位にランキングされています。日本は世界17位ということで、日本を抜いてしまっているということで、
日本よりもマレーシアの方が治安がいいということなんですね。
はい。
門倉さん、実際にですね、マレーシアに長期滞在するとなりますと、どのような手続きが必要になりますか？
はい、ですね、財産証明ですとか収入証明といった一定の条件をクリアいたしますと、そこでリタイアメント詐称がですね、取得できるようになっています。で、このリタイアメント詐称というのはですね、永住権ではないんですけれども、外国人向けにですね、10年の滞在が認められるようになっておりまして、マレーシアにこう住む必要というのはなくてですね、日本でそのままこう年金を受給しながら、日本とマレーシアをですね、自由にこう往来することができるというふうになっています。
はい。
で、マレーシア政府の方もですね、日本をはじめとする外国人退職者の長期滞在を歓迎しているところがありまして、やはりこの外国人退職者の方がですね、富裕層の方が多いですので、マレーシア滞在中にこう消費活動をすることで、マレーシアのこう景気拡大にですね、貢献してくれるというところがあるからなんですけれども、で、マレーシア政府の方も外国人の退職者の方がですね、マレーシアでこう快適に過ごせるように、彼らのためのビーチリゾートですとか、高原リゾート、ゴルフリゾートの開発をですね、今こう急ピッチで進めておりまして、こうした投資もですね、マレーシアの、経済成長の、原動力の一つになっているというところがあります。
あと30秒ほどですが、横に今長堀社長いらっしゃいますので、長堀社長いかがでしょうか？
はい、当社のグループで実はマレーシア支店もありまして、で、私自身もその今まで今回のこの門倉さんのお話をお伺いして、なるほどと思ったのはですね、皆様日本語が少し喋れるんですよね。で、なんでって聞いたら、その漫画とか、あるいは日本のスーパーみたいなのがたくさんあってっていう、そう話があって、日本に対する憧れを持ってるというふうに言っておしまいました。
門倉さん、今日貴重なお話、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
は
い、
ぜひマレーシアにもね、注目したいところです。今日はフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さんと、エコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんとともにお送りしました。お二方ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。